こんにちは、門垣敏子です。気軽に相談、町の保健室の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃる伊藤逸子さんにお話を伺っております。今月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
特に子どもに特化した訪問看護ということで活動されていらっしゃいますが、家庭を訪問されて、そしてそのご家族に寄り添いながら支援をしていらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭などが対象になりますが、ここのところ、不登校の子どもを支えるという立場で書いていただいている5本からのピックアップで、はい、今日は2回目になりますが、不登校に関わるものというところで、それではご紹介いただけますか。はい、お願いします。
はい、不登校に関わる問題というのには大きく3つ因子があると言われています。
つまり原因ということですか。
はい、原因ですね。
はい、3つ、
はい、で1つは子どもの素因であるというところと、
子どもさんご自身、
はい、そうですね。はい、で2番目にはまあ環境の問題ですよね。はい、ご家庭だったり学校だったり、あ、まあ、子どもさんを取り巻く環境の課題だったりというところになります。
はい、環境、
はい、で3つ目はストレス耐性ということになっています。はいはい、
ストレス耐性、うん、耐える、はいはい、そうですね、書きますので文字通りでしょうか。
はい、そうですね。ストレスに耐える力が、はい、まあ、どうなのかなというところになってくるかなと思います。
はい、じゃあそれぞれちょっと詳しくご紹介いただけますか。
はい、はい、じゃあ一つ目に挙げさせていただいた子どもの素因というところですが、はい、子ども自身には、まあ、生まれながらに持っている性質だったり体質があります。
そうですね。
はい、例えば、まあ、能力的な問題だったり発達の問題、あとは体質に伴う身体疾患などがこれに当たってくるかなと思います。はい、で子どもの発達特性によっては日常生活だったり、はい、社会的養生に滞りが大きい場合によく言われる発達障害という診断がつくかなと思うんですけれども、はいはい、私ちょっと他にもいろいろちょっと不安が強すぎてなかなかチャレンジがしにくいお子様だったりだったり、
これっていわゆるこう、うん、性格みたいな、
そうですね、
なんか
そうですね。で少し の性格の範囲内であると、まあ、不安があるけどなんとかいけるだとか、特に生活に支障が出ないことが多いんですけれども、はいはい、例えば不安が強すぎて、どちらかというとじっとしていることを選んでしまう、家にから出られないだとか、何かをするときにも経験をしないことを選んでしまったりもすることも多いと思います。そうなるとやっぱりいろいろ成長発達する上で必要な経験が得られなかったりというところが出てきまして、そこから
集団生活に入りにくいですもんね。
そうですね。
そうなると、うん、
なので過剰に不安になるとやっぱりそれはそれで、うん、まあ、ブレーキがかかって脳にブレーキがかかっている状態かなと思います。
はい、
あとはどうしても親から離れられない、うん、やっぱり学校に行くとなると保育園から小学校始めの時は、はい、そこが一つの壁でして、
ものすごい大きな壁でしたね。
お母様とお父様と離れられる、でそれがなかなか離れられないのが分離不安症って言われることが多いかと思います。
これはもうどんなに時間をかけても離れられない、
そうですね、なかなか難しいというところで、そこで学校に行けなくて不登校になってしまうってこともあるかなと思いますね。その他にはその自宅だったりご家族では話せるのに、ご家族以外の方だとちょっと緊張してしまって言葉が出ないということがありまして、はいはいはい、そういった場面を場面科目症と言いますね。
場面科目症というか、はい、そういうこう、
はい、
名前がついてるんですか。
はい、そうですね。それも診断名としてついていまして、それも、まあ、ゆっくりゆっくり経験しながら、方向性を見出したりだとか、あとは発達の土台を見させてもらいながら、
はい、
なかなかその脳でブレーキがかかっている部分というのを一緒に考えさせてもらうというところがあるかと思います。
これは脳の中がじゃあブレーキをかけているんですか。
そうですね、どれもそうかと思いますね。過度に不安になるというのも脳からの危険信号があって、動かない方が安全だよというところで、ブレーキをかけてしまう、それが大きな不安になってしまう。
それはもともと自分を守るという大事なものなんですね。
そうですね。そこを少しずつハードルを下げながら、
はい、
一緒に経験していくところが一つの支援になってくるかなと思います。
はい、なるほどね。
あとは例えば本当はそんなに視線を浴びてるわけじゃないのに、クラスに行ったら、はい、みんながこっちを見てる気がするっていう、はいはい、 形で、もう視線が怖くて集団に入れないっていうような形もありまして、はい、まあ、そういったものをなんか社交不安症などというくくりで診断名がつくことがありますけれども、いろいろこの診断名がつくっていうことは、それによって生活に支障が出てるっていうことで診断がつくっていうことが多いですね。
生活への支障ですか。
そうですね。なのでそこが、まあ、まずいろいろあるでしょうけれども、なんとか生活ができている状況であれば、はい、まあ、そこまで診断名ということまでつかなくて、支援というところにはつながらないかもしれませんけれども、過度に起こってしまうと、はい、やっぱりそれが生活に支障が出てしまうので、支援させていただいたり、いろいろ一緒に考えさせてもらったりということが多いかなと思います。
じゃあ言ってみたら、こう外には出られない、その原因が探っていくと、人の視線がすごく気になるので出られませんとか、はい、そういう、こう支障が出てるから、まあ、診断名として原因がこれじゃないですか、ということですね。
で、はい、こういったことが何て言いますか、まあ、心の課題だったりって結構捉えがちなんですけれども、
う
ん、
はい、そうですね、うん、はい、思い過ごしですよとかありますよね、
なんかそこにベースにちょっと身体的な発達がしっかり成長段階で、まだ獲得していなくて、その土台がしっかりできてないからこそ、脳のそのいろんな感覚を統合できなかったりするってこともありますので、なんか一概に心だけの問題ではなくって、いろんな体の動作はどうかなとか、考え方とかはどうかなっていうところを、偏りないかなっていうところを一緒に見させてもらう形になりますので、まあ、ゆっくり一緒に考えさせてもらうのは一つ、専門家としては一つはいいのかなと思ってますね。
じゃあここで間違いがちなのと言いますか、いやそれはそんな言うほどあれじゃないわよって無理やりに言ってらっしゃいって送り出すことは、本人にとってはかなり辛いことですか。
そうですね、自分の体の機能として危険信号を出しているので、そこでストップをしたいっていう指令の一つになっている可能性もありますので、
例えばすごい下が渓谷なのに隙間だらけの吊り橋を、渡れって言われて、まあ、さっさと渡れる人もいるけど、もうどうしても一歩が出ないという場合がありますから、
そうですね、
そういうイメージをちょっと持った方がいいということですか。
体的に言ったら本当にその一歩、例えばバランスが取りにくいお子様だったら、本当に片足でケンケンしないと本当は渡れないのに、そこに大きな穴があればそれは怖いでしょうし、
そうですよね、
なのでいろんな課題がその後ろに隠れてたりもしますので、一緒に考えながら経験を積みながらゆっくり進んでいくということも大事かなと思います。
そうなんですね。そういう場合にやっぱりなかなか親御さんとしてはとても心配ですけども、そのもちろんこう診断名がつくということはご相談に医療機関に行かれたということですけども、これは軽減していくものなんですか。
そうですね、やっぱり子どもさんも、大人もそうですけど成長発達するものですので、ただスピードが違うっていうだけっていうところがありますので、経験を積んだらそのうち大体もう高校生ぐらいになったら、ゆっくりゆっくり症状が軽快してくることも多いかと思いますので、親御様はドンと構えると言いますか、ただ社会のつながりを断たないようにしておく、
このシリーズではそれを常におっしゃいますね。
そうですね、そこが一番大切かなと思いますので、
先月もねお話しいただきましたけども、学校というのはただ単にお勉強するところじゃなくって、社会性を知らず知らずのうちに学ぶ場だと。
そうですね、なのでそこだけちょっと先生と話すとか特定の友達でも話せたら、まあいいかぐらいで、
一人でもいいの で、ね、ご家族以外の、
そうですそうです、書いてたらいいのかなとは思います、
じゃあ親御さんとしても年齢が上がって、例えば高校生ぐらいになるとかなりこう軽減してくると、そう思っておけばいいですか。
そうですね、そうするとちょっと親御様も安心されると、子どもにも伝わって、私これでいいんだっていうところがちょっと親子関係を悪化せない一つの、ハードルを下げることになるかと思いますので、
先が見えてないから親御さんも心配して、それの心配されてる不安な状況を 感じ取るわけですね。
そうですね、そうですね。やっぱりあの過敏なお子様が結構いらっしゃいますので、きっと親御さんの思いをあのずっと一緒に見ている、生まれてからずっと見ている親御さんのことは多分子供が一番分かってますので、
そうですね、確かに、あ、この顔つきはイエスって言ってるけど違う、
そうですね、
はい、読めてます、はい、確かにそうですね。
そこが親子関係があの 円滑に回ってると、やっぱり、はい、あのとっても子どもさんも生き生きしてきますので、
はい、
まずあの親御さんがそんなにあの焦らないというところが一番かなと思いますね。
じゃあちょっとお話があの結論みたいに先に行きますけれども、最初にご紹介したつなぎさんのように訪問看護ステーションの方々にお家に入っていただくということは、まずは親御さんが安心する大きな、あのご相談がその場でもできるし、お家の雰囲気も見ていただけるから、きっかけにはなるんですね。
そうですね、はい、であの親御さん以外 の, あの、人との関わりも持てるきっかけになりますので、
ああの子どもさんがね、
そうですね。で、私たちが入らせていただくときは必ず、何でしょうか、あの親御さんもあのいてくださってるんですけど、はい、少し例えば部屋を分けるだとか、はい、ちょっと小さいお子様で部屋を分けるの難しい場合は、お母様ちょっと離れたところで見ていただくだとかして、子どもさんがあの他者である私たち看護師に、うん、あのコミュニケーションを取るということを経験しながら、あ、親以外の人が安心できるんだという経験を積んでいただくようにさせてもらっています。
そうなんですね、すごくこのそこがいわゆるこう社会性をずっと保ちながらっていうところにつながるんですね。
その他は、思春期以降になると、はい、急にあの二次成長が始まりますので、あの男性も女性も、はい、あのホルモンバランスの関係上で、はい、とてもあの身体的にもあの変わってくる時期になってきます。
そうなんですね、大体でもこれって中学生ぐらいでしょうか。
そうです、あの最近はあの二次成長早いんですよ。
そうですね、
そうなんです。
特に女の子さんは6年生って聞いたことありますけど、
昔はあの起立性調節性障害というものも中学生以降の方が多かったかなと思うんですけれども、
ね、はい、起立性調節障害ご紹介ください、はい、
これはあのホルモンバランス自律神経の乱れによって起こるような、はい、あの病名なんですけれども、はい、例えば朝起きにくいだとか、急にから、まあ、体を起こそうとした時に頭が痛くて起きれないっていうことが起こってきまして、なのであの循環動態の変動にあの自律神経があのついていかない状態で、まあ、お昼以降になるとやっと体が慣れて本当にもう症状も取れていつものように元気っていうような形になることが多い。
一見怠けてるように見えますね。
そうなんです。あのとてもそれが辛い、奥様にとっては辛いことでして、本当に症状がきつい方は本当に頭痛だけじゃなくて吐き気が起こったりだとか、本当に体がだるいっていうところが一番なので、あの自覚症状がすごく強いのになかなか周りからは、あの怠けてるって言われがちな、
理解してもらえないですね。
で、そういったお子様が学校に行った時に、例えばあのちょっとしんどいからお昼から来ますって言った時には元気だと、はい、周りのクラスの子たちがずる休みなんじゃないかって言われて、はい、なかなかクラスに入れなくなっちゃったりってするお子様も多くおられますね。
これはホルモンのバランスの崩れから出てくる、は
い、そうですね。
で、実際は自律神経が結構こう損なわれてるので頭痛とか吐き気という、
そうですね、
こういうことがあるっていうのはもっとみんなが知っていなきゃダメですね。
本当にそうかなと思いますね。
起立性、起きると書きます、起立性調節症、あ、文字通りそうですね、はい、起きるのを調節するのが難しいという、はい、これは思春期以降のホルモンバランスの崩れから、
なんか最近確か映画が出てたと思いますね。
そうですか、
はい、なんかあの本当に当事者の方が大学生になられてたのかな、なられてから映画制作を自分でされて、
はいはい、自分の経験を、
そうですね、そうですね、どこ かで神戸もあったかなって思う。
自主制作の割とこじんまりとした映画ですか、はい、ですね、今はそういう SNS みたいな形での発信とか、うん、そういう自主制作とか、あの当事者の方が、ね、出してくださるものも、ね、あの機会があればこううまく見つかれば安心できるんですけど、
安心できるかなと思いますね。
一般的にはなかなか、ね、あのチェックすることができないので、そういう情報を持ってらっしゃるやっぱりあのつなぎさんの伊藤さんのような方からお話をお伺いすると、親御さんもご本人もちょっとほっとしますよ ね、とにかく自分のせいじゃないって思えるとかなり楽になります。
そうですね、あとはこ の、あのホルモンバランスになりますので、思春期以降安定してくれば、はい、ある程度は症状が取れてくるっていうところを見越しながら関わっていただくと、あの少し先を見て今が安心していただくというところがあるかなと思いますね。
そうですね、例えばそういう、 こうあのホルモンバランス の、 あの崩れからくるもので起立性調節障害、その他にもありますか。
はい、あとは本当に慢性的に機能性頭痛、よく女性が多いかなと思いますね。これもね、はい、あの思春期以降から成人期になっても取れない方もいらっしゃるんですけれども、
う
ん、
頭痛も辛いですね。
そうですね、頭痛、ホルモンバランスが、まあ、あの崩れてしまうだとか、うん、まあ、女性 の、 あの疾患と相まって頭痛が取れない方もいらっしゃいますし、
うん
う
ん、
いろんなところで頭痛っていうところは出てくるかなと思います。
あ、はい、
あとはあのよく発達障害の方にもあの合併というか一緒になっていることも多いんですけれども、あの機能性消化管の障害、まあ、あの便秘になりがちでお腹がすごく痛くなるだとか、はい、なかなか腸が元気だとやっぱり脳にすぐつながっている器官ですので、
ね、赤ちゃんがね、あのご機嫌悪かったら、あ、今日まだうち出てないのとかってよく言いますけど、直結してるんですね。そうなんです、大人になっても同じですね。
もう神経がすぐ脳の方に行っていますので、やっぱり腸 の、 あの機能低下というものが、まあ、ホルモンバランスの自律神経とか脳と機能というところでつながってしまうというところがあるかなと思います。
は
い、
あ、なるほどね、そんなことは想像もしないですけど、
なので、あ、結構あの便秘症の方ってすごくおつらいと思います。若いお子様、
そうですね、そうですね、腸と脳がつながっているということも含まれたあの症状があるということですね。
そうですね、あと思春期以降になるとあのやっぱり精神疾患であったりとか、あの摂食性障害ですね、やっぱりダイエットだったり、
はい、
まあ、SNS が広まってるから余計になんですけれど、日本は特に野生が良しとされてしまっているところがありますので、
まだ未だにね、そうですね、
これを見てあの学生さんたちが、まあ、痩せたいっていうところでちょっといろいろ障害が起きてしまうこともありますね。あとは強迫性障害によって、まあ、あのなんだろう、よく言われるのが手洗いをしていて綺麗なのにやっぱり汚れてると思って、はい、洗い直してしまったとか、はい、それが、まあ、数分だったらまだ生活に支障はないんですけれども、それが数時間、なんなら半日皮膚がボロボロになるまでみたいなところで、やってしまうというところになると、やっぱり精神疾患としていろいろ関わることが多いんですけれども、その不安っていうのも後ろにあのいろいろ隠れてることも多いですので、
さっきの摂食障害と同じように、
あ、そうですね、
バックに何かがあって症状としてそれが出ている、はい、
うん、そうです、そうですね、なかなか言葉にできなかったりだとか、それより先に体が反応したり脳がちょっと反応して、はい、それを繰り返す、まあ、不安なので脳の危険信号の一つですよね。
あ、そっか、
それをすることで安心したいがために繰り返すけれども、はい、安心にならないからずっとしてしまうというような形で、
はい、
本当に負のループと言われているんですけれども、
そうですね、
それは本当に治療の対象内に入りますので、そういったことがあればすぐにやっぱり受診だったり、受診がちょっとなかなか難しい方、あの予約が難しい時もありますので、
あ、今そうですね、
そうですね、なんかその前の段階で訪問看護が入ることもありますので、一緒にちょっと見させてもらって、一緒に考えさせてもらって、必要あれば救急の方につなげさせてもらってということができるかなと思います。
だから今おっしゃったようにすぐお医者さんにかかることがちょっとあの予約が取りづらかったりとか、わからないという方はあのつなぎさんの方にお電話でのご相談もしていただけますので ね、
そ、 うですね、
その場合はいわゆるこう診断書がなくてもお電話でのご相談はできるんですよね。
一旦見させていただいて、やっぱりあの 大きい病院が難しくても小さいなところでちょっとこちらから先生方にご相談させてもらって一回見ていただけませんかというところで、あの相談はできるかなと思いますので、
ここがね今回といいますかシリーズでずっとこう皆さんにお伝えしている町の保健室としての、
そうですね、
すごいあの言い方おかしかったらごめんなさいね、利用していただきたいとこなんですよね。
そうです
そこが利用価値としてのつなぎさんたちの場所がある訪問看護ステーションとして、だからお医者さんに学校でもそうですね、ちょっと気分が悪いからっていうのでお医者さんに行く前に保健室の先生のところに行って、今日なんかもう頭が痛くてってその悩みをお電話でご相談できる場所だと思っていただけたらいいんじゃないでしょうか。あの最後にお電話番号もお伝えしますので、もうしばらくお付き合いくださいね、今伺ってるとその子どもさん の思春期の方の後半今伺いました。なかなかあのホルモンバランスが崩れてくるっていうことで、小さい間は特に何もなかったけれど、急にあら5年生6年生になってからなんかあのうまくこういけないなっていうところは今おっしゃったこういう原因があるのではないかと、だからその時点でもお電話でご相談でもいいわけですね、
はい、そうです
分かりました、その他はいかがでしょうか、不登校に関わるものの、
で2番目の素因として環境因子というところが出てきますね、であのまずはまあご家庭の今の生活どうかなという家庭状況を見させていただいたり、やっぱり子どもは社会生活の第一歩が学校になりますの
です、
学校内による状況だったりさまざまなあの課題があれば一緒に考えさせてもらうということがあるかなと思います。やっぱり子どもの、 あの心っていうのは育ちだったり経験で、あの形成していくので、ご家庭の中で安心感が得られているかなというところを見させていただいたりとか、生活習慣どうかなというところで一緒に考えさせてもらうことが多いかなと思います。ただそれは何だろう、私たちの理念でもあるんですけれども、欠点を探すんではなくって、そのご家庭の強みじゃあ何かしらというところを私たちは理念にしているので、なんか人が入られて何か見られると私たちがやってきたことを否定されるんじゃないかってすごく思い張ると思うんですよね。
いけないところを見つけられると、
そうなんですよね、
はい、
結構病院とかね行かれると指導されてこうしなさいよ、愛しなさいよっていうのがイメージにありますので、
これができてない、これができてない、
そうです、
はい、
なので限定方式ではなくて、今じゃあご家庭でされていることがどういうことで、じゃあお子様の強みって何かな、じゃあこのご家庭の家族の強みって何かなっていうところを見させてもらいながら一緒に考えさせてもらうっていうところが一つかなと思いますので、なんか私たちはこうしなさいああしなさい言うわけではなく、一緒に悩んでこれ一回してみますみたいなところで、ご提案させていただくことは可能かなと思いますので、でも新しいことは家族様にとっても不安かもしれないんですけれども、ちょっとしたチャレンジを一緒にして、それが失敗といいますか、いいようにこうそうしなくてもそれはその結果かなので、その結果としてじゃあ次どうするって考えるだけなのでね、途中経過として受け止めていただければいいんじゃないかななんて思いながら、
でもやっぱり親御さんはもう自分しかいないと思ってしまってこうギューッと固まってるから、いや一緒に持ちましょうと手を差し伸べていただけたら、やっぱりとても嬉しいです ね、
やっぱり抱え込まないというところが一番あのできたらいいかななんて思っています。
だから今までやってきたことを否定されるんじゃないっていうのも嬉しいですね。
否定されると思うと私も嫌ですからね大人になってまでいろいろ
それは言えます。そうです、でもお医者さんに行くとやっぱりそうい こう口調で言われることはやっぱり多いって ね、よく聞きますからね。自分自身も振り返ってお医者さんであれできてないです、あできてませんっていうふうに自分自身の何かね体調が悪い時でも言われますからね。そうですね、
でそうやって一緒に考えながらまずはあの親御さんも一緒にあのなんだろう心が安らかになってもらうことで、ママとパパが安心感が得られたら多分子どもは自然にその場所が安心になりますので、
大事ですね、子どもさんにとって本当まだまだあの思春期のこうバランスが崩れてくる5年生6年生でもまだ10年11年しか生きてない、
そうですよ、
かわいいかわいい、まだあの子どもさんなわけで、確かにその思春期ってことは当然こう発達の途中なので、
そうですね、
一人前じゃないってことですもんね、
そうです、そうです、 なのでまだまだみんな甘えたいですし、
もちろんそうです ね、
そうですよね、まあ、大人になっても甘えたいなので、
そうです、安心できるところではそうです ね、なかなか日本の習慣としてこうハグしたりとかっていうのが少ないので、大きくなってくると小さい間は ね、ありますけども、そういうことが、まあ、できられるお家だったらぜひぜひそういう形
で、
あの安心っていうのを伝えるのもいいかもしれませんね。
なんで私たちもそのいろいろいろんなお子様にあのお出会いすることもありますけれども、
はい、
やっぱり最初は私たちのことをあの敵のような感じになる時もありますけれども、
まあ、不安からね、何ぞどこの方はと、
なんか やられるんだろうっていう
自分に対して何か、ね、あの指導をしてくるとか、話を聞いてくれる人とは最初思わないですね。で
最初はちょっとあのハグといいますか、何かのきっかけでちょっと抱っこして遊んでみたりとかして、
小さいお子さん、
そうですね、小さいお子様でしたら、はい、そこからなんかあの打ち解けてきて、やらなくちゃいけないようなことも率先してやってくれるようになったりだとか、いろいろありますので、あの私たちがあの一緒に安心できる場所になればいいのかななんて思ってます。
でもちろん親御さんが一番安心して、
そうですね、
あの伊藤さんたちをこう受け入れてらっしゃる姿を見ることで、もう子どもさんもすぐに安心してくるんですね。
そう
ですね、親御さんの情緒っていうのはとっても大事です
ね。とても大事になりますね親御様が安心してから子どものエネルギーがまた溜まってくるっていう形になるかなと思いますね。
子どものエネルギーが止まる、エネルギー不足なんですか、結局不安っていうのは。
不安っていうのはもうなかなか子どもってたくさんエネルギーがあるのに使い切ってしまってたりだとか、例えば他 の環境だったりにあの自分じゃなくて外に向けるエネルギーが多すぎるともう枯渇してますよね自分が
本来なら自分わがままに自分に使っていいエネルギーを、
そうですね、
周りに、
そこをまずあの自分に使っていいものに変えていくっていうのが大事かなと思いますね。
すごい素敵な言葉ですね。そうできない環境は何があるのかな、要因はどこにあるのかなっていうのを今一つずつ紐解いていただいてますの でまた来月この続きでストレスの原因なども、体制でしたね、ストレスに対する体制、このお話を伺っていきたいと思います。ぜひ皆さんあの何度でも聞いていただけますので、あのお聞きいただいてご自分の中でこう腑に落ちる部分もして、またわからないところは最後にお電話番号をぜひご紹介ください。
079-563-8120 になります。
もう一度お願いします、
079-563-8120 になります。
お時間は
9時から夕方の5時までにさせていただいています。
はい、わかりました、こちらの方にお電話をいただいて、まずはあの何の接触がなくて もう初めてでも全然構わないんですね、とにかく親御さん、まあ、もちろんご本人からお電話いただくとも大丈夫です。あのお電話をくださったらそこでいろんなお話が進んでいって、一つのこう光が見えるはずですのでね、とにかくお家の中だけで、そしてご本人だけで中だけでこうぐるぐる回りしないでお話をご一緒に歩いてくださる、訪問看護ステーションつなぎいらっしゃいますから、ぜひ安心してお電話なさってみてください、今月も訪問看護ステーションつなぎの所長伊藤逸子さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
気軽に相談、町の保健師の時間でした。